恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。1月も後半になりまして、いよいよ受験シーズンの到来です。受験生や受験生を持っているご家庭にとっては厳しい季節がやってきました。私も子供の頃、何が嫌いと言って学校のテストほど嫌いなものはありませんでした。早く大人になりたい。大人になればお酒が飲める。タバコが吸える。テストがない。大人になるということは、それこそ夢のような世界だったのです。大人になった今、どうでしょう。お酒飲みません。タバコ吸いません。テスト、毎日がテストです。大人になればテストがないというのは間違いでした。算数や国語のテストはないのですが、もっと厳しいテストが毎日あるのです。会社で、お店で、病院で、家庭で、社会で、その日々の生活で、学校のテストよりももっと厳しいテストを受けているのです、大人っていうのは。私はこうやって牧師として、毎週毎週何回も何回も説教するという形で、まさにテストみたいなものです。テストの結果は聞いておられる皆さんが採点をしておられるということになります。今日はもっと厳しいテストを受けた人の話です。17節。信仰によってアブラハムは試みられた時、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。アブラハムの人生、それはテストの連続でした。そんなテストを一つ一つ乗り越えながら、アブラハムは成長させられていきました。もちろん彼はそういうテストにいつも合格点を出したわけではありませんでした。彼も赤点、落第点を何度も出してしまったのです。アブラハムは聖書の中でたった一人、神の友と呼ばれている人物です。神様の友達であるなら、どうしてそんなに苦しい、厳しいテストを受けるのでしょうか。私たちもあんまり苦しい辛い経験を通らされると、どうしてこんなに苦しまればならないのか、神様に愛されていないのではないだろうか、神様に見捨てられたのではないだろうか、そんな風に感じることになります。しかしそうではないのです。逆なのです。愛されているから、友として見られているから、テストを受けるのです。受験資格があるから、テストを受けられるのです。逆に、もしも皆さんの中で、私には少しもテストがありません。何の苦しみもない。何の問題もない。辛いことは何もない。すべてがうまくいって、本当に楽ちんな人生の連続です。私はよっぽど幸せな、愛されている幸運の星のもとに生まれたのでしょうかという人が、もしもいらっしゃったら、その人に言いたいのです。その人は、ご自分のことを心配したらいいのです。なぜなら、ヘブル人の手紙の12章の5節以降にこう書いてあるからです。ヘブル 12-5。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、 私生児であって本当の子ではないのです。恐ろしい言葉が出てきます。もしもあなたが何の懲らしめ、何の苦しみ、試練も経験することがないなら、あなたは自分のことを少し疑った方がいいです。あなたは本当の子、神様の子ではない、すなわちイエス・キリストによる救いを受けていないというのです。だから、本当に神の子供に自分はなっているかどうか、神様の前で点検しなさいというのです。さあ、アブラハム100歳、奥さんのサラ90歳の時に、待望の息子、イサクが与えられました。神の約束の子供です、イサク。彼は笑うという意味です。私たちみたいな老いぼれに、赤ちゃんなんか生まれるはずがないと、ふふーんとせせら笑ったアブラハムとサラでした。しかし、そんな不信仰な笑いが、心から神様のユーモアを明るく笑うことのできる夫婦に変えられました。家庭に赤ちゃんが誕生するほど家庭を明るくするものはありません。赤ちゃんの笑顔ほど美しいものはないと思います。それは私が毎日経験させていただいているところです。笑った笑った、喋った喋った、ハイハイした、立った、歩いた、自分でおトイレができた。もう毎日、アブラハムとサラの家庭は、イサク中心の、そんな笑いに、喜びに溢れていたことでしょう。そんな、笑いに満ちた平安な日々が、過ぎていきました。あとは、アブラハムも高齢ですから、平穏無事に、老後の生活を、楽しむはずでした。ところが、突然、アブラハムに神の御声があったのです。創世記22章の1節2節。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼に、アブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。悪い夢でも見たのか、悪魔の声か。この礼拝前に教会学の時間、一般クラスとワンウェイクラブが一緒になってワンウェイプラプラというミーティングが今開かれているんですが、今日の朝はこのアブラハムとイサクのこの出来事をスキット、劇のようにして演じてもらいました。神様のそんな御声がかかったとき、中学生、高校生から声がかかりました。空耳だろ、幻聴だろって、まさにそんなことを神様が命じるはずがない。驚くべき恐るべき内容。しかし、いつも主と深く交わっていたアブラハムは、それが紛れもない神様ご自身の御声呼びかけであることを疑うことがありませんでした。しかし、なぜ神様はそんな恐ろしいことをわからない。このイサクから子孫が増え広がって、空の星、砂のように広がっていくという約束があるのです。しかも、イサクはまだ独身で、孫がいないのです。孫がいたら、殺したんかと、イサク役をしてくれた岩尾くんが言いましたけど、答えられませんが、孫はいないのです。もしも、そんな中でイサクを捧げて殺したら、すべての約束はそれでおじゃんです。保護になってしまいます。全焼の生贄としてイサクを捧げる、それがどういうことであるか、アブラハムはいつも羊を捧げていましたので、分かっていたのです。イサクの喉をナイフで掻き切って、胸を引き裂いて、お腹を引き裂いて、焚き火の上にその死体を置いて、火をつけて、 燃やし尽くす。それが全焼の生贄です。そんなことをしたら、まさに児童虐待、殺人事件、新聞のトップに、アブラハム、児童虐待、殺人で逮捕なんてですね、出るような驚くべき命令です。アブラハムがその神様の御声を聞いたのは夜だったに違いないのです。それから悶々としながら眠ることができない。外が白み始める頃、アブラハムは出発するのです。時間を置くことは苦しみを伸ばすだけです。神様の命令、それが疑いようもない神の言葉であれば即座に従うはずなのです。そして彼はそのことを奥さんのサラにも告げませんでした。誰にも告げることはできません。もちろんイサクにもまだ話すことができない。聖書は彼がどれほどそのことで苦しんだか、それがどれほどの痛みであったか、何の描写もしません。いや、描写なんかできないでしょう。言葉では表現不能な苦しみなのです。彼は黙々と主の言葉に従っていきます。淡々と従っていくその姿の中に、主に従うということがどういうことなのか、主を信じるということがどういうことなのか、私たちは見せつけられる思いがします。分かったからではなくて、分からなくても、知らなくても、理解できなくても、納得できなくても、信じて従う。それが信仰の父と呼ばれたアブラハムが教えてくれる信仰の姿です。行き先を知らなくても、旅に出たアブラハムは、ここでもその結末を知らされず、その意味を知らされずに、しかし信じて出発します。今回は行き先は明確でした。モリアの地に行き、そこで捧げよ。モリアの地。実はそれは、現在のエルサレムです。シオンの山々に囲まれた、その場所こそ、2000年後に、神の一人子が捧げられたその場所です。アブラハムは、知らず知らずのうちに、その2000年後に起こる歴史上で最大の出来事の青写真、模型、それを描かされていたのです。19節に、これは肩ですとあります。まさに、これは肩。後に起こることの出来事を指さしている青写真ですというのです。自分のただ一人の子を捧げたのですとあります。この出来事が描かれている創世記の22章でも、繰り返し繰り返しこの一人子が強調されます。22章の2節、あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。12節、あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。16節、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから。それは明らかに、神の一人子イエス・キリストを惜しまずして、私たちに捧げてくださった神様の愛の出来事を指さす青写真型として用いられている、そのことを示す表現です。聖書の中の聖書。これさえあれば聖書の全部がなくなっても人は救われて天国に入ることができると呼ばれる聖書の中の聖書。ヨハネ3章16節のアブラハムとイサクのこの出来事は見事な予告編です。ヨハネ3の16。神は実に、その一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。神は、その友であるアブラハムに知ってほしかったんです。ご自分が、その一人子を私たち人類のために惜しまずに与えるという壮大な神の救いのご計画を そして、その計画を進めていかれる父の心をアブラハムにも知ってほしかったのです。それがどれほどの痛みであり、どれほどの犠牲であり、どれほどの大きな愛であるかを知ってほしいと望まれたのです。友だから。もう一つ、神がアブラハムに知ってほしいと望まれたことがありました。それは、よみがえりということです。愛する友アブラハムに、よみがえりの信仰を与え、よみがえりの喜びを与えたかったのです。神が死んだものをよみがえらせてくださるお方であるという信仰はすでに、イサク誕生という出来事の経験を通して、彼には与えられていました。ヘブル書11章の11節。すでにその年を過ぎた身であるのに、子を宿す力を与えられました。12節。そこで一人の、しかも死んだも同様のアブラハムから、天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように、数多い子孫が生まれたのです。死んだも同然の自分たち夫婦から、イサクが生まれる、無から有を生み出す神様、その信仰はすでに与えられていましたが、さらに、蘇りの信仰を神は磨こうとされたのです。それが、このイサクを捧げるという試練でした。18、19節、もう一回読んでいます。神はアブラハムに対して、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には、人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。この考えました。これは、熟考したとか、よーく深く考えたという言葉が用いられます。彼は、矛盾した神様の言葉、約束の子イサクから子孫が増え広がる。イサクを全焼の生贄として捧げよう。この二つの矛盾した神の言葉を一つに結びつけるのはたった一つしかなかったのです。神はこのイサクを殺してもその後で蘇らせてくださる、それ以外に考えられない。深く考えた末に到達した信仰が蘇りということでした。だからこそアブラハムとイサクは山に登っていくときに連れてきた二人のしもべを山のふもとに残して、こう言ったのです。あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き、礼拝をしてあなた方のところに戻ってくる。日本語の聖書では、さっと読んでしまって、その意味が浮かび上がってこないのですが、こういうことなんです。私と子供はあそこに行って礼拝をしてから二人して戻ってくる。複数形で戻ってくるという言葉を使うのです。山の上でイサクを捧げて殺してしまったら戻ってくるのは自分一人のはずです。しかし、アブラハムが到達した信仰は主はその後で蘇らせてくださり、二人して帰ってこれると確信していたのです。それが深い考えの末に導かれた蘇りの信仰。神様はこの厳しい試練をくぐらせることによってアブラハムに蘇りの信仰を与えたかったのです。神は人を死者の中から蘇らせることもできる。この信仰こそ救いに至る信仰です。もしもです。もしも皆さんの中で、いくら神様でも死者を蘇らせることなんかできっこないと、もしも思っている人がいるなら、残念ながらその方にはっきり言わねばなりません。あなたはまだ神の救いを受けていません。イエス様は十字架で死んだ。しかしそれはわかるが、三日目に墓から蘇ったということは信じられない。それは宗教的な表現であって、事実は 信者たちの心の中にイエス・キリストはいつまでも思い出の中にありありと生きていた。それを復活という宗教的表現で言い表しただけだ。本当の肉体の復活なんてそんなことはありえない。もしもそう思っているなら、そのように聖書を捉えているなら、残念ながらあなたはまだ救いを得ていません。どうしたらイエス・キリストが十字架で私たちのために準備してくださった罪の許し、永遠に命、天国に行くことができるパスポート、素晴らしい神様の祝福、それをいただくことができるでしょう。その救いを得ることができるでしょう。聖書ははっきりとどのようにしたら救いを得るかを私たちに教えています。ローマ書の10章9節10節です。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。皆さん、これ以外に私たちが神の救いをいただく道はありません。他の道ありません。あなたが本当に罪の許し、永遠の命、神の豊かな祝福、天国で永遠に生きることのできるパスポート、神様と共に生きるものになりたい、クリスチャンになりたいと思ったら、これしか方法がないのです。そしてもしもイエス様が十字架で死んだままで、蘇らなかったとしたら、私たちに救いは今もないのです。あの十字架で死んだというイエス・キリストは、あの2000年前のあの十字架についた男は、一体何者だったのか、わからずじまいになってしまいます。本当にあの十字架の死が、私たちの身代わりの死であり、私たちの罪を許すに十分足りる力を持っている、復活がなかったら、すべてがクエスチョンマークのままです。ですから、ローマ書の4章24、25は高らかに宣言します。すなわち私たちの主イエスを、死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。主イエスは、私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。あの墓からのよみがえり、それは神様が十字架でキリストが支払った罪の贖いのための代価は十分でしたという領収書なんです。あの復活という領収書があるので、私たちはそうなんだ、もう十分私の罪の償いはあそこで終わってるんだ、確信を持ってイエス・キリストを信じることができるのです。領収書がなかったら、いつも自分の罪を、いや、もしかしたら許されていないのかもしれない。まだ神様は私のことを怒っているのかもしれないと不安でならないでしょう。領収書を持っていたら、誰かが請求しても領収書を見せればいいんです。領収書を見てください。ここに領収書があります。それで、二重に請求する人は口を閉じるでしょう。アブラハムは、蘇りの信仰を与えられていたために、演技ではなくて、途中で誰かが止めてくれると期待しながらではなくて、本気で刀を振り上げたのです。しかしです、その瞬間、神からのストップがかかりました。創世記22章11、12節。その時主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。 皆さん、今朝、ぜひ、ここで、アブラハムを寸でのところで止めた、その御使いに注目していただきたいのです。御使い、その意味は使わされたものです。一体、この時アブラハムをストップをかけるために使わされた神の使い、御使いとは、どういう存在なのでしょうか。普通御使いは、神よりも一段低い存在で、神に使え、神の民に使えるしもべです。ヘブル書の1章14節にこうあります。御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるために使わされたのではありませんか。しかしです、皆さん。ここで、アブラハムをとどめた御使いは、使える霊どころの存在ではないのです。アブラハムがイサクを捧げようとしたその相手は一体誰ですか？アブラハムはイサクを誰に捧げようとしましたか？神様です。神様に捧げる。神様は私に捧げようと言ったので、神様にアブラハムはイサクを捧げようとしたのです。ところがです、今の御言葉をよくご覧ください。その御使いは、私に捧げたと言っています。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで、私に捧げたと御使いが言うのです。それだけではなくて、その言葉が、ただの使える霊以上の存在であることを示すために、わざわざ新改訳聖書は、この御使いの言葉を、仰せられた、仰せられたと訳して、これは、ただの使える霊、ただの天使の言葉ではない、特別な存在なのだと私たちに教えようとしています。一体、ここで、アブラハムをストップをかけたこの御使いとは誰なんでしょう。そして、私に捧げたと言い切っているこの方は誰？そう。旧約聖書に、旧約時代に現れたイエス・キリストご自身としか考えることができないのです。ここに何と、旧約時代に何度か、まさにイエス・キリストが姿を現しているのです。そのように、この出来事を見直すと、私は胸が詰まるような感動を覚えさせられるのです。同じこの山で起こる出来事の型として、青写真として、予告編として試練に合わせられたアブラハムの場合に、ストップをかけて、その腕をとどめたお方自身が、それから2000年後には、十字架に、その両手、両足を釘で打ち抜かれて、ストップがかけられることなく死なれたのです。周りの群衆は口々にあざ笑いながら、お前は神のお気に入りなんだろう。だったらストップをかけてもらって、降りてこい。降りることができるんだろう。救い主だったら自分を救って降りてこい。そう罵っていました。しかしイエス・キリストは決して、降りようとはなさいませんでした。もしも降りようとしたら、イエス様ご自身が、ゲッセマネのそのところでこうおっしゃいました。私が、ちょっと目くばせすれば、天の大軍勢が、十二軍団が、私を救おうとして、今待ち構えている。そうなんです。神の軍勢が、神の御子、イエス・キリストのほんのちょっとした目くばせですぐに降りてきて、キリストをそこから下ろし、周りにいる敵たちをなぎ倒すことは簡単なこと。しかし、ストップはかかりませんし、降りることはなさらなかったのです。なぜ？私たちへの愛のゆえです。神の救いの計画を成就するためです。19節の後半、アブラハムはイサクを死者の中から取り戻しました。アブラハムが神様の御声を聞いて、 朝早く出発するその時から、アブラハムはすでに心の中でイサクを捧げていました。心の中でもうすでにイサクを捧げていたので、だからこそ彼は出発できたのです。それができなかったら一日延ばし、三日延ばし、ずるずるずるずるしながら、できないできないと、とうとう不従順になったでしょう。しかし、彼はもう心の中できっぱりとイサクを捧げたのです。それから三日の道のりでモリアの地に着きました。ここにも偶然と思えない方があります。その三日間は、苦しく本当に辛いものでした。ただ蘇りだけが彼の足を前へ前へと進める力となったのです。そして3日の後にイサクを死者の中から取り戻すことができたのです。蘇りの喜びを3日の後に味わわさせられたのです。イサクと一緒に山を登るときには沈黙、沈痛な面持ちで登ったアブラハムが山を下ってくるときにはもうスキップするようにもう満面の笑みを浮かべながら降りてくる、そんなアブラハムの顔が見えるような気がします。蘇りの喜びです。それは十字架で死なれたイエス・キリストが墓に葬られて三日目に蘇られたあのイースターの朝の喜びに通じていたのです。こうしてアブラハムの人生の最大の試練は、それが厳しかっただけに余計に彼の人生最大の喜びへと変わったのです。その試練を通じて神の友アブラハムは神の救いのご計画を鮮やかに経験させていただくことになりました。神がその一人子を惜しまずに私たちのために捧げてくださること。しかし、罪の贖いのために、私たちが義とされるために、死んだ後、三日目に蘇ってくださること。私たちは、2000年前の歴史上の事実として、振り返って神がなしてくださったことを見ているのですが、そのさらに2000年前にアブラハムはさらにすでにそれを見せられ、味わわさせられ、喜びを与えられていたのです。だからイエス・キリストはヨハネの福音書8章56節でこう言われたのです。あなた方の父アブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。不思議な言葉です。イエス様ご自身が2000年前のアブラハムは私の日を見て大いに喜んだのです。アブラハムは見たのです。イエス・キリスト救い主が来て私たちの救いのために一人子イエス・キリストが死んでくださり、しかし死んだ後に蘇ってくださることを自分自身のその辛い経験の中から見せられて喜びに大いに踊ったのです。私たちにその喜びがあるでしょうか。アブラハムよりもさらにはっきりと私たちはキリストの日を見ることができます。アブラハムはまだ見ていない。ただ信仰によってそれを確信し、はるかにそれを見て、望み見て喜んだのですが、私たちはすでに神の一人子、救い主が私たちの罪を背負って十字架で死んでくださったこと、そして蘇って、この方こそ本当の救い主であることを疑いようもない事実として私たちに知らせてくださっているのです。それ以上に喜ばしい、嬉しいニュースはないのです。私たちの救い主は、蘇って、今日も、信じるあなたと一緒に歩んでくださっている。もしもイエス・キリストが蘇らない、ただの過去の人だったら、もしもイエス・キリストが、蘇ったということを信じられなかったら、 キリスト教はただの良い教えになってしまいます。キリスト教はただの道徳の教え、倫理、処世術。良い言葉の羅列があったとしても、そこには何の力も何の命も何の喜びもない。いや、かえって標準が高いだけに、私たちを苦しめるだけの、そういう古い古い本になってしまいます。しかし、イエス・キリストは蘇って、今も信じるあなたと共に、現実の力として、働き、助け、あなたを支え、導き、運んでくださっている。報告にありましたように、先週の週日の午後、全大会が開かれて、大勢の方々と一緒に、この教会のこれまでの歩み、振り返り、これからのことを考える機会が与えられました。そこで、こんなことが語られました。横山牧師のいない内灘聖書教会なんて考えられない。彼はマルチタレントだとか、私の賜物で頑張りでこの教会は今がある。そんなことが語られました。皆さん、とんでもないことです。もしもそれが事実だったら、即刻です。そんな神様の栄光を盗むような牧師は取り替えた方がいいです。正直言って、私自身がこの教会に導かれてきて、間もなくから、私が感じたこと、それは、ああ、間違えた。ああ、ここに来たのは間違いだったという思いでした。とんでもないところに来てしまった。後悔ばかりでした。いつ逃げ出そう、いつやめよう、そればかり考えながら、そして繰り返し繰り返し、とても超えられそうにもないハードルが前にやってきて、私はとても耐えられない。もうダメです。もう限界です。そんな問題に繰り返し繰り返し直面させられながら、気がついたら36年が経っていたのです。何年か前に、この教会を訪ねて来られた外国からのお客さんが、私が30年以上この教会の牧師をしているということを聞いて、こんな質問をされました。これまでの牧会の中で、一番大きな問題は何でしたか？即座に答えました。答えは一つしかありません。それは私自身です。本当に弱くて、愚かで、不信仰で、賭けだらけの自分。それがいつも自分自身の一番の問題。しかしです。しかし振り返ると、ちょうど今日ワンウェイプラプラとの皆さんと一緒に賛美したあの足跡の詩のようです。自分の人生を振り返ると、ずーっと砂浜に二つの足跡が続いている。私の足跡とイエス様の足跡。ところが、もう無理。もう限界。もう嫌だ。そんなところに限って足跡は一人分になっている。一体どうしてそんなところで足跡は一人分なんですか？イエス様は、その時私はあなたを見捨てて離れていたのではない。そうではなくて、私はあなたをおぶって歩いていたんだよ。本当にこの詩と同じ。主が、その時その時、もうダメだと思うところで、おぶってくださったから、担ってくださったから、ああ、これたのだということ。それが、本当に、私自身の証として語ることができるのです。イエス・キリストが生きていらっしゃらなかったら、イエス・キリストが共にいらっしゃらなかったら、何も起こらなかった。この教会の歩み、一つ一つを振り返るとき、本当に、イエス・キリストは生きて働いてくださったということを皆さんに強く強く語らないでおれないのです。今も生きて働いておられるキリスト。どうぞ、この生きておられるキリストを信じる信仰に生きてください。そこにアブラハムの喜びがあり、私たちの喜びがあるのです。さあ、 みんなで一緒に、そんなイエス・キリスト、今も生きていらっしゃる、蘇りのキリストを見上げて歩いていきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたはアブラハムを友として扱い、あなたがアブラハムを愛するがゆえに、到底考えられないような試練を通させました。しかし、その試練こそ、アブラハムに知ってほしかったあなたのお心、どれほどあなたがあなたの一人子イエス・キリストを私たちのために捧げることが大きな犠牲であり痛みであったかを知ってほしかった。そして、蘇りの信仰に導こうとされたあなたの驚くべきご配慮がそこにあったことを知りました。神様、私たちに蘇りの信仰を与えてください。今も生きて働かれるイエス・キリストを信じさせてください。私たちは何にもできません。できるのは罪を犯すことだけ、つぶやくことだけ、不信仰な私たちです。だからこそ、あなたが生きて働いてくださる、そうでなければ、私たちは何もできません。どうか私たち、今も生きて、死に蘇え、死から蘇って今も私たちを愛し、共にいてくださるあなたを見上げます。どうか、そんなあなたを、今日も信じて、そんなあなたと共に生きるものにさせてください。またこの教会が、蘇りのキリストにいつも抱かれながら、運ばれながら、これからもキリストの道からにより頼みながら歩いていくことができますように、どうぞ一人一人を導いてください。感謝してキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたらどうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。